本当に賛美素晴らしいです。今のところはイザヤ書60章の1節2節、そのことがまさに、メロディーですね、作られて、捧げる賛美でした。賛美リーダーも言いましたけどもですね、これには振り付け、ダンスがあるんですね。皆さんでですね、まあ、この礼拝でもまた日常でもですね、踊りながら、ダビデのように賛美を捧げられたら幸いです。なるべく早いですね時にこのダンスの動画を送りますので、皆さんぜひですね練習して神様をですね、賛美して、賛美のところに主の臨在がありますからね。教会もちろん主の臨在重視ところですけども、私たちは神の宮ですから、私たちが使うところにその賛美が捧げられるところに主の臨在があることを覚えて捧げていきたいと思います。この起きよということはイエス様が言われました。ですから目を覚ましてなさいと、いつあなたの主が来られるのかわからないからだと。本当に再臨が近づいているこの切迫した中にあって、私はいつも霊的に目を覚ましているものとなりたいんです。それはですね、本当に神様の御声をどの声よりも本当に一日早くキャッチし、察知し、聞き、そしてそれに応答していくものとなるということですね。霊的に目を覚ますことはそういうことです。その意味で私たちは今日も招かれて、このように神様の御声をいただけることを感謝いたします。今年のテーマは、私たちはキリストの手紙ですね。皆さんどうですか、もう手紙としてもう、書かれているでしょうか、ね、もう出されて読まれている人もいるかもしれませんが、今日はですね、その手紙と同じような意味合いがあります、キリストの香りです、今もあるんでしょうかね、あの匂いがついた、便箋、今もあるんでしょうかね、あの匂いがね、こうやって、まあ、こすったら昔はね、こう匂いがするとか、まあ、今はそのもう開けたらすぐ匂いがねするというのもねあります。だから手紙、匂いっていうのはね、本当セットかなと思うんですけども、今日はですね、その香りについてパオロが語っていることを通して、私たちは神様から御声を聞きたいと思うんですね。その香りとは一体何なのか、どうしたらその香りを放てるのか、そしてその香りの働きとは何なのか、そのことを覚えて共に教えたいと思います。まず第一番目です。私たちはキリストの勝利の行列に加えられたということを覚えましょう。12節から14節を見てください。ここを皆さんで読みましょうか。では3、はい。私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げてマケドニアに向けて出発しました。まずここでですね、私たちは覚えたい、パウロには安らぎがなかったということですよ。皆さん、パウロもですね、安らぎない時ってあるんだって私は率直に心で思いましたね。あの皆さんにとってのパウロのイメージはどんなイメージですかね。私はですね、いつもですね、拳をですね、握って、大々ですね、どんな時にも誰に対しても、もう唾をブワーッと飛ばしながらですね、イエスのことを大々伝える、そういうイメージがあるんですね。そしてですね、道なき道を行くブルドーザーみたいな、そしてですね、多分近くにいたらめちゃめちゃ暑苦しくて、ちょっと近くに寄らんといてみたいな、そんな人かなというイメージがあります。でもですね、聖書をよく読んでいくと、本当に弱さを持って、そうですよね。病が癒されるようにというですね。パウロの場合はですね、癒されることが御心ではなかった。それを持ち続けて福音を語る。そうでなければですね、彼はエリート中のエリートだったので、人の弱さに共感できなかったんですよね。だから本当に聖書に祈ったけれども、取り去られることはなく、でも人の本当にこの痛みに共感する思いが与えられた。その時に語った御言葉は、ものすごく広がったとパウロは言ってますよね。特にガラティア、行く予定ではなかった弱さを覚えて仕方なく立ち寄ったところで語った福音がガラテヤの人々に届いたんですよね。そういったここも平安がなかったんです。なぜ平安がなかったんでしょうか。それはですね、まあ、このコリントの教会ですね、何度も皆さん聞いたでしょう。コリントは問題だらけだったんですよ。コリントというですね、その町が商業都市でいろんな人が集まってくる、まあ、要ハブ的なそういう都市だったんですね。そしてもうすでにですね、そこはもう偶像礼拝のメッカですよね。神殿の娼婦たちがですね、まあ男性たちもいたりですね、このアフロデートというですね、いわゆる女神が、ですね、この偶像だったんですよね。でもそういうことを当たり前としている人たちに福音が届いたんですよ。そしてイエス様と出会う人がもちろん起こされました。セルの働きで。どんどんですね、そういう人たちが救われて教会が形成されていったんですが、当然、教会はすぐに健全になるわけではありませんよね。いろんなですね、この世の価値観がもうはびこっている教会だったんですよ。で、そして一つの問題があった。それはですね、この、性的な罪、まあ、具体的には、この、 親近相関とですね、そういう罪があった。それを教会が黙認していたんですよね。何もしなかったんですよ。で、そういうことにパウロは当然、神様の視点を見るときに、それを染ましてはいけない。ね。悔い改めたらどんな罪で許されますが、悔い改めなければ許されないという、これは福音の真理ですよね。で、ここがですね、本当に今、広げられすぎて、いや、悔い改めそんなにしなくても大丈夫だよ。とにかく悔い改めしなくても神の愛は大きいから。というふうなですね、そういう教理もありますよね、今。これは万人救済論と言いますけども。またですね、ある今、傷んで、本当にこの、言われている、クオンパというね、グループがあります。皆さんも覚えておられますよね。昔、フェリーが沈没して多くの高校生が、ね、亡くなったという韓国で、船長がクオンパのメンバーだったので、もう、いち早く逃げてましたよね。つまり、そういうのはですね、許されるんだというですね、そういうですね、価値観ですよね。だからその悔い改め、私は都度悔い改めということを聖書が教えてますが、そういうことは必要ないんだと。これもですね、本当に本当の福音ではないんですよね。後から出てくる福音に混ぜ物をしているということです。で、そのようなですね、コリントの教会がその罪を黙認していたことに対してパウロはその見過ごすことができない。だから厳しい手紙を書いたんですね。だからそのことを2章の初めから言っているわけですね。そして9節で、私が手紙を書いたのはあなた方すべてのことで重要であるかどうか試すためであった。つまり厳しい手紙を書いたんです、パウロは。それによってですね、心を支えて悔い改めの人が起こされることを願っていたんですね。でもですね、その手紙を書いた、その手紙を読んだコリントの人々がどんな反応したか、どういうような状況になっているのかということを伝え聞いたテトスがなかなか来ないんですよ。会えないんです。だから心配だったんですよ。私たちもね、そういうことはないでしょうか。ね。私もね、本当に、どうなったんだろうか。私たちが言ったことでね、この人はどういうふうな思いを持ってるのか。ね。その、ことが分かるまで結構不安ですよね。これはもう私たちもあることです。だからパウロも同じように、もうテトスに会えなかったので、心配で心配でならなかった、平安がなかったんですよ。このトロアスに行った理由は、テトスに会うことでありました。その手紙にどう反応したか、問題がどうなったのか、かえって教会を立て上げることを難しくしたのではないか、書かなければよかったのではないかとか、いろんなですね、恐れが出ていたわけですね。宣教の働きの新たな門が開かれているにもかかわらず、まさにですね、パウロが今いるところは新しい宣教の地ですけども、でもそのことにもう頭が心がいっぱいだったんですね。だから上の空だったんですよ、パウロは。思いはコリントの教会のことでいっぱいだった。テトスもなかなか帰ってこない。気が気でならない。気がかりは解消されず、心に安らぎはなかった。本来はもっと早くにですね、出会って聞けるはずだったのに聞けなかったので、余計不安が大きくなっていたんですね。まあ、こういうこと、どうでしょうか。私たちも同じような経験をすることは多いんではないでしょうか。あの人に言ったことがどのように捉えられたのか、あの問題はどうなるのか、あのことで真意が伝わっていないのではないか。私たちは家族や仕事や人間関係において心配し悩むでしょう。パウロのような信仰者、主とですね、ああいう劇的な出会いをした、この伝道者でもですね、献身者でも、もう心配で不安になってしまうんだということですね。私たちはですね、そのことを知るときに私はですね、ある一種の慰めをやっぱ感じますよね。あ、パウロも同じなんだなと。慰めを経験するわけですね。で、私たちはですね、これ全てですね、ある意味で、いわば、パウロと同じような悩みをしているものですよね。イエス様と出会わせていただいた、こんな罪取りは私たち許されるんでしょうかという人に言えない罪もあるでしょう。でも主は受け取って、だからお前のために私は身代わりに十字架があって罰を受けたんだよ。だからお前には必要なんだ、救いがということですよね。そのことをして私は救われました。そしてイエス様をいただいた、聖霊として今真ん中に、いや、ひょっとしたら端っこにこの一週間、追い合いすぎて今ようやく真ん中にお迎えし直せたという人もいるかもしれませんね。だから2週間に一度、少なくともこの7週のこの1週間になるかというサイクルは本当に不可欠なんですよ。でも主は毎日毎日の個人の人の交わり、礼拝こそが大事だということを言われましたよね。その集大成がこの 神の家族の礼拝です。だから毎日がこの礼拝の備えをしているということを私はもう一度受け取り直していきたいんですよ、ね、礼拝さえ行けばいい、もちろん行かないよりはいいです。でも礼拝さえ行けばいいと、もし教会にさえ行ければいいという考えが合うならばそうではないんですよ。ますますこの週末に向かう今は霊的戦いが激しい今時代ですよね。分かりますよね。ふと静まって2000年前と今を比べるときに、ありとあらゆる私を楽しませようとするアイテムがものすごく多い。何度も言いますように、昔の人が10年かかるような情報が今一瞬で手に入ってしまう時代ですよね。聞かなくていい情報もどんどん入ってしまいます。で、私たちは気がつけばなんか手が動いてるとかですね、そういうことが、スマホ依存症ということをよく言われますよね。私たちは本当に聞くべき言葉、それが何かということをより昔以上に見極める霊的識別力が求められているんですよ。だから霊的に目を覚まさなければいけない。私たちはですね、そういう中にあってキリストの似姿へと日々悔い改め、感謝、献身を持って歩んでいるのではないでしょうか。パウロも同じだった。具体的な問題にパウロは伝道者、牧会者として手紙を書いた。そしてパウロはですね、申し上げたように共感力も備わっていたわけですよね。どうなんだろうか。だからですね、あんなこと言わなければよかったんじゃないかという、そういう人間的な思いももちろんあるわけですよ。ね、もちろん言わなかったら何も起こりませんからね。何もないように進んでいくわけですよ。もうこういう誘惑はものすごくありますよね。めちゃめちゃわかります。皆さんもね、いろんな世話人をしたりね、何かこう、リーダーを、進歩を取るときはそういう思いになるんじゃないでしょうか。言わなければ何も起こらない。でも言わなければ何も成長がないということ。これはもう子育てがそうですよね。私も育てられるときにそういうふうな耳を痛いことを言われて今があるんじゃないでしょうか。そのことでいいこと悪いことを私たちは知っていって身についていたわけですよね。まさにパウロもそのような状況だった。パウロはコリント教会の生徒たちに対してまさにそういう思いだった。ただ気をつけなければならないことは、その人の問題全体を自分の責任のように、責任のように考えてしまうならば、自分もその人の問題に陥ってしまうということも気をつけないんですね。いろんなですね、本当に私たちは背景のある人、男女の違いから始まって、いろんなこの傾向の違い、好き嫌いの違いも全然違いますよね。だから神様はその多様性をですね、本当にこの喜ばれるわけですが、でもいざいろんな課題が出た時にもう違いすぎる。でもその課題をあまりにも自分のものとして取り入れてしまうと一緒に溺れてしまうということです。一緒に水に溺れてしまえば助け出すことができませんよね。皆さん溺れた人を助けた経験ありますか？ね、よく聞きますよ、ニュースで。助けた人、助けることは尊い。でも一緒に溺れて、もっと助けた人が溺れて、溺れた人は助かったというニュース結構聞きますよね。で、これは本当にこういうことを専門に研究している人は、一番いいのは、溺れている人を助ける時の一番いいタイミングは、溺れている人が力が抜けた時なんですよね。沈む直前が一番いいんですよ。だからパニックってる時に言ったらですね、一緒にゴワーってしがみつけられて、で、一緒に沈んでいくんですよね。だからもう、本当に沈む直前が一番助けやすいんです。パウロは、コリントの問題を神様にもちろん委ねなければならなかった。祈っていたでしょう。祈っていたです。そして祈ってテトスを使わせたならば、もう主に委ねて、つまり祈ってぽいですよね。皆さん、祈ってぽいというの習慣になっていますか？もう祈ったら神様に委ねたので、もうあと心配してもね、ある意味で仕方がないんですよ、霊的な世界において。だから祈ったので大丈夫ということを私たちは習慣としたいんですね。祈ることしかではなくて祈ることができる。パウロもですね、でもそういうふうにするということが健全な歩みだったんですね。でもパウロは不安になっていたわけですよ。ですからパウロのような本当に献身者、伝道者、信仰の人でも神を忘れているような不安や心配に沈むならば、サタンの策略に陥るということを覚えたいんです。私はいかがでしょうか。主は言われます。神の計り事だけがなる。信じますか皆さん。神の計り事だけがなると言います、ね、天に国籍を持つ これが私たち信仰者の視点です。いや、もっとならば、すべて作られた被造物の視点はここに立つ。それがあなたを本当に幸せにするんだということです。そうですよね。私たち怒ってもいないことを心配するんですよ。これも何度言いますが、95% はまだ怒ってないことを心配するんです。あとの5割のうち、怒っても大したことないのがもうほとんどだそうですね。だから本当に心配しなければいけないことを心配していない。先のことをどうなるかということで、私たちは幸せに日々を生きることができないんですよ、ね、これが理由です。そしてもっと言うならば、その心配ごとにあなたの人生は支配されてるんですよ、ね、もったいないじゃないですか。だからイエス様言われましたね、究極の明日のことは明日が心配するんですって。皆さん、明日君っていう人がいるわけじゃないですよ。明日は、明日という面白い言い方をイエス様はされますよ、時々。だから今日一日一日十分だから、今日精一杯生きるんだよ。そして言い方は、自分中心に言われて、神が、ね、神の国その義とをまず第一に求めていきなさい。そうすれば神があなたにとって必要なものは全て与えられるんだよと、これこそが幸せなんだよということを、もう幸せの秘訣をもうバシッと言われたんですよね。神の計り事がなる。14節前半ですね、その中で読んでいきたいと思いますが、読みましょう。3、はい。しかし、神に感謝します。はい、そこだけですよね。そういう不安があったんですよ。でもね、パウロはね、パウロがすごいなと思うのはですね、この業界に何があったのかなと思うんですよ。こんなに心配してたら私たちは心配し続けると思うんですね、私は。でもね、しかし神に感謝しますって言うんですよ。こういう表現で、ローマ書の7章のね、誰がこの罪から私を救い出してくださるでしょうかって悩みまくってるのに、でも感謝しますと同じように言うんですよね。パウロさん、何があったんでしょうかってね。皆さん、何があったと思いますか。しかし神に感謝しますと、ね、そのように思い直すんですよ。ですから私は覚えましょうね。心配したり不安になることがダメなことはないんです。よくね、クリスチャンならば、イエス様を信じたら、心配したらね、あかんとか、不安になったらあかんとか、思い出すとあかんとかいうのもこれ違いますよ。当然心配します。思い煩うんですよ。不安になります。パウロがその見本です。でも、思い直すんですよ。受け取り直すんです。なぜならば、神に私は向くことができるからですよ。神様を信じない人生、神様と共に歩まない人生というのは、心配したらどこに向くんですか？かつての私は人に向きました。そして当然矢を色の神に向きました。そして先のことが分かるといわれる腕のいい占い師とかに人は行くでしょう。そうですね、ごく自然になる。でも誠の神、この全知全能、天地宇宙を作られ、私を作られ、あなたの私のために命を捨てられた神にがおられると知るならば、もう神に向く、もうそこが一番安心じゃないですか、皆さん。他のことなんかね、もうその神様に比べたらもう全然ですよね。神様に向くんですよ。だからパウロのすごいところはね、神に向き直すスピードが速かったんです。皆さんどうですか。ここは争ってもいいですよね。だからパウロより早く向く神様に向く速度が速い。思い直す、向き直すんです。しかし神に感謝します。パウロはやはり信仰者ですね。一時期不安や心配に陥ったとしても、神の御前に戻ってくるんですよ。悲しみと苦しみの中に立ち返って、ね、悲しみの中にあっても主に立ち返って、信仰の深みを味わうんです、ね。私たちはこのことを見習いたいんです。自分のことを自分の感情で判断するのではなくて、自分の考えの及ばないところで神様がどのようにしておられるか、そのことに心を向けたい。パウロはトロアスで行き過ぎた心配をしても何もすることができませんでした皆さん、神様の導きが最善だということを今朝もう一度、ね、確認したいと思うんですよ。有名なですね、中世の偉大な神学者といわれるアウグスティヌスはですね、絨毯の話をよくしたそうですね。絨毯とか、まあ、今で言うたら、パッチワークというんですかね、あれ表は素晴らしいですね。絨毯というのは素晴らしいじゃないですかね。でも作りかけは特にそうですよ。裏側を見たらぐちゃぐちゃなんですよ、ね、だから神の導きというのは私たちの目にはなかなか理解できない。それは絨毯や絨毯の裏側を見ているようなものだと。 しかしその表には神が織りなす素晴らしい模様が描かれているんだということですよ。でそのことを私は思い出したいんですね。ですからいつも神を信頼し神に感謝捧げていきましょう。その御言葉がもうはっきりあるの皆さんご存知ですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスによって神があなたに望んでおられることだと。喜び祈り感謝ですよ、ね、ある本当に生きづらさを感じた若い女性がこの言葉を見たときに本当に驚いて、そんなこと不可能だと感じたそうです。彼女はとても喜ぶような精神状態ではなかったからです。心の中には要求不満と葛藤と仕事のストレスでもう体もやさそっていた状態でした。ありえないという思いと同時に心のどこかでそんな生き方ができたらどんなにか素晴らしいだろうと思ったそうです。皆さんこれ一般のですね啓蒙の本とか読んだらね書いてます。本当に自分のそういう不安や恐れが感じるのは感謝することだった。これもう全部聖書から来ていますから。で感謝はあなたをね本当に解放するんですよ。感謝できなくても感謝しましょうという、もう一般本の書いてあるんです。もう それね全部聖書ですよね。でもねやめ子に感謝するんではないですよ。根拠があるんですよ。私たちは神様に愛され、神がおられ、神に作られている、そして神が共に歩んでくださっているから感謝するんですよ。目の前の現実がどう感謝できない状況だと神様にあって感謝できるんですよ。なんという幸いでしょうか。でもこの彼女はですねこの御言葉に出会ってイエス様と出会い、やがてイエス様と共に歩む生涯を通していろんな心の束縛から解放されて体も心も癒されていたんですよ。今日覚えましょう。まず感謝なぜしますとパウロは言うのが2つあります。1つはキリストによる外出の行列に加えられたゆえに感謝しますということ。もうここまでパウロは言ったんですよね、一足飛びに。皆さんこれどういう意味でしょうか。ちょっと読みましょう。14節後半3、はい、神はいつでも私たちをキリストによる外出の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。アーメンです。そうですね、パウロがですねパッとこうですねたくさん蓄えた、もう旧約の教師だったからですね、もうエリート中のエリートね、あのガマリエルの門下生ですよね、タルソというのはもう本当にもうエリートの町ですね。でパウロが一瞬こう御霊によって響かせられたその状況がキリストによる凱旋の行列ですよね。このキリストによる凱旋の行列という言葉、もちろん私たちはこんなことは日常的には使いませんけども、当時はですね本当にローマですね、ローマが世界をですね牛耳っているその時代ですよね。で、まあ、旧約聖書には捕囚からバビロン捕囚というのがありましたね。捕囚からの解放、繁栄の回復で、パウロはですねこのキリストを通して神様に立ち返るというイメージを勝利による凱旋の行列というふうに例えたんですよ。見たんですね、あのこの勝利の行列、凱旋の行列とはどういうものか、これ何か、これはですねローマ帝国の将軍があの4頭の馬に引っ張られている戦車ですね、戦車のこの図があの日常的に今あったんですが、パウロの時代はローマの勝利の行列は敗北した敵に行進させる壮大な儀式だったんですよ。つまりですね街中を捕虜をですねずらーっと並べて行列させるんですよ。でもう目に見える形で私たちは勝利したんだということをですねそのようにあの多くの民に見せるんですね。ローマ帝国が敵を打ち負かした時にその敵たちを行進の最後に彼らの、ローマの神は偶像ですけどね、ローマの神々の生贄として、こう見せしめにしたんです。当然その捕虜はどうなるかというと、まあ、本当に獣にね襲わせたりで見せ物にされて、まあ、最後は死んでいくわけですが、死へ追いやったというそういうことをしていたわけですね。ですがパウロの頭の中には十字架の上で勝利を収めたイエス様が私たちを勝利の行進へと導く偉大な勝利者だというその視点があったんですよ。つまり私たちはいつもねいろんなものに縛られている、いろんなですね本当に罪に縛られているという表現がありますよね。あなた方は罪の奴隷状態だと、ね、皆さん この言葉を初めて聞いた時にどうだったでしょうか。私はですね、罪の奴隷ってよく分からなかったんですよね。でも聖書を読めば読むほど分かりました。やってはいけないことを分かってるのにやってしまうんですよ。これを罪の奴隷状態と言うんですよ。皆さん、私たちは理性がありますからね。また本当にね、本当に日本の国民は 民度が高いと言われますから分かりますよね。でも人が見ていないとやっちゃうとかですね、やってはいけないことが分かっているけどもやっちゃう、これを罪の奴隷状態と言います。まさにそういう状態からイエス様が私を解放しくださって、本当の神に作られた器として生きるようなものと生きるものとしてくださった。まさにこれが神様が言われたこの勝利の行列です。私たちはこのことを覚えたいんです。この際2章15節ですね、こういうことがあります。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと、そのように告白宣言があるんですね。まさにパウロはキリストこそが暗闇の支配者と霊的勢力、すなわちサタンへの完全な勝利者であり、サタンや悪しき力を公然と晒し者にしたんだと語っているんですよ。そしてパウロは自分自身をイエス・キリストの囚人と呼びました、ね、私は罪人の頭とも呼んでいます。自分のエゴ、プライド、自分の義を前にするように導かれているんですね。キリストの囚人と見て、キリストを罪、死、悪、悪魔を打ち砕いた最大で完全な勝利者としてイエス様を見ていたんですよ。だからこれはですね、ローマのその行列と例えてますが、でも私たちはイエス様の勝利者に連なるその死から解放された捕虜なんだという意味ですね。そういう視点なんですよ。なんという幸いでしょうか。自分自身を罪や誘惑や恥や弱さ、プライドから解放されて、そういった苦しみから勝利することへと導かれたもの、解放されたものとして見て、敵を打ち負かした偉大な司令官の戦車の後ろを行進するキリストの捕虜ではなくて、ね、兵士となったんだとパウロは他で言ってますよね。そういうものをパウロは見ていたんですよ。もう一度言います。罪とサタンの奴隷状態から解放された、義の奴隷、キリストのしもべとして勝利の凱旋の行列に加えたものだということを思い直したんですよ。だから感謝しますと、ハレルヤでございましょうか。皆さん、皆さん、このイメージね、持ちたいではないでしょうかね。私たちはそのようなものなんですよ。だから感謝しますと告白をしたんです。パウロは十字架の上のイエス様の勝利に感謝をしています。パウロの感謝はいつも勝利の行列に連なさせてくれるイエス様に対して感謝なんですよ。イエス様は死に打ち勝った復活の主、まことの神だからです。だからどんな、ね、ことがあっても私は思い直して感謝できるんじゃないでしょうか、この勝利の主イエス様を見上げるならば、感謝の源、大元を私たちはいただいてるんです。なんという感謝でしょうか。あなたはどうでしょうか。あなたは人生がうまくいっている時だけ感謝していますか。いいことがあったから感謝しますでしょうか。私は信仰者ならば、うまくいってない時こそ感謝したいんですよ。ね、これは意味があるからです。それ何かの。ね、今こんなにうまくいかないことばかり続くのは何かの意味がある。ね、イエス様はですね、ヨハネの9章で、ね、この人が生まれつき目が見えないのは、この人が罪を犯したからか、それとも先祖か、いや違う、イエス様なんて言われました。神の栄光が現れるため、つまり目的があるということを言われたんですよね。目的思考、神の目的がある、計画があるというふうに見るのが、私たち本来の神に作られた人間の視点なんですよ。私たちはどうでしょうか。仕事やお金や健康に何の問題もない時だけ感謝をするのでしょうか。そうではなくて、パウロは言いました。第2コリントの6章でも言っています。悲しんでいるようでも常に喜んでいると語っているんですよ。主を信じる者とは、苦しみのない時だけではなくて、苦しみの真っ只中でも喜びを体験する人々なんだと。 神様に捧げる感謝は苦しみの中でこそ純真なものとなることを覚えましょう。まじりけがなくなるんですよ。そうですね、やっぱり苦しみだったらもう本当にですね、まさにですね、高温の火でね、この純度を保っていく金のようにですね、いろんなものが備えていくんですよね。私は苦しみの中だからこそ本当の祈りを捧げることができます。だから神様にですね、私は向かうことができるのでしょうか。多くの人々は感謝ができるのは環境や外面的状況がどれほど良いか、また良くなっていくことにかかっているかと思っています。しかし神の言葉はそうは言っていません。パウロの心から平安を奪う環境状況はテトスと会うまで続いていきますね。7章5節から7節まで続いていきますが、ね、具体的なその平安はそこまで続いていくでしょうが、その時を迎える前のこの時点においては、すでにパウロの心には安らぎのない状態、心配というものはキリストの勝利ゆえに感謝へと変わっていたんですよ。だから具体的な解決は得てないんですが、ここではもう本当に信仰によってイエスキリストによって平安と本当にですね、解放を経験したんですよ。神様、このような恵みを私たちもくださっています。このことを経験したいと思います。これが一つ目の感謝できる理由、キリストの凱旋の行列に加えられたということを思い直したんですね。そして今日15節からですが、今日は大きな二つ目ですが、主は私を通してキリストの香りを放ってくださるということです。これが最後ですが、では15節見ましょう。15節、3、はい、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。アメンです。これが今日の中心聖句ですね。手紙というふうにですね、今年1年取り組む時にこの香りということもですね、一緒に思い出していただきたいんですよね。申し訳ない、匂いのする手紙となっていきたいんですが、皆さん、この香り、かぐわしいとあります。勝利の凱旋の実は時にですね、多神教徒の祭司たちはローマの神々に捧げる香を焚きながら持ち運んで、行進の後もその香りは群衆の中で残り続けたと言われていますね。そしてもちろん聖書全体はですね、香りということは祈りを表しますよね。今もカトリックではですね、大きな香をですね、こうやって振ってですね、振り子のようにこの礼拝堂の中にですね、香りが充満するようにという、そういうことがなされていますよね。私たちはですね、聖書を知る香りということをですね、今日は覚えたいんですね。キリストの香りの語源、これはユーオデアと言いますね。ユーオデアというね、賛美グループがありますけども、キリストの香りを放つ、英語ではスメルとかグッドフレグランスとかですね、アローマですね。私が組ませてもらったバンドのアローマもそうです。このアローマっていうのはベタニア・マリアがイエス様に捧げた時の言葉に使われてますね。ものすごい香りが充満してましたよね。あれは捧げ物の香りという意味がありますが、この具体的にキリストの香りとは何なんでしょうか。皆さん、どういうふうな想像しますか。で、最近ちょっとね、香りとか匂いとかに敏感になる世代の人はですね、特に香りと気にしますよね。私も匂いと香りとだいぶニュアンスが違いますが、香りって言ってほしいですよね。ね、華やかな良い香りでしょうかね、キリストの香り。まあ、イエス様の香りですからね。心地よい香りでしょうか。いろんなね、浮かぶでしょうね。決してですね、加齢臭などの匂いをイメージしないでいきたいんですけども、聖書は、もう一度14節見てください。14節にこう書いています。キリストを知る知識の香りって書いてあるんですよ。で、ここに言及されています。キリストを知る知識の香りというふうに、私を通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますと。パウロがですね、感謝しますって言った理由の二つ目は実はここなんですよ。二つ目、それはですね、私を通してキリストの知識の香りを放たれるんだ、感謝しますってことですね。皆さんを通してですよ、キリストの知識の香りが放たれるんですよ。感謝しましょう。ね、よかったですね。私はここにいた時にですね、本当に感謝しました。だんだんと変な香りが放たれてくる年齢の時に、そうか、キリストの香りが放たれるんだ、そのようにあなたを選んだと言われるんだということをですね、嬉しかったですよね。これがパウロが感謝した二つ目の理由です。このキリストを知る知識の香りとは、まさにキリストご自身の知識の香りです。具体的にはイエス様の御口から出る霊であり命である 御言葉の香りです。御言葉の香りです。つまりキリストの香りとは御言葉なんですよ。詩編119-103、読める方は読みましょうか。119-103、ここにこういうことがありますよね。詩編119-103にこういう言葉があります。では読め方で読んでいきましょうか。119-103、じゃあご一緒に3、はい。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのです、とありますよね。つまりキリストの香りは甘いんですよ。甘い香りですね。甘い香り、甘い御言葉の匂い、香りがすると言います。そして私たちはこの私を通してとは、キリスト者が言葉で言わなくても静かにしていてもキリストへの信仰が漂うということですよ。私たちがそこにいるときにね、御言葉の香りが漂う、なんとされるでしょうか。私たちが、ね、そこを後にしても御言葉の香りが残ってるっていう、ね、よくね、人がふわーってこうね、そういう人はふわーってなるね、あ、そういう香りが欲しいなって、特にですね、思春期はそういう香りが濃いって、いろんな香りをね、振りかけてますけどもね、これはですね、滲み出るんですよ。ねえ。昔ですね、あるですね、本当に番組でですね、娘が、お父さんが早くいなくなって、お父さんが使っていたですね、枕、その枕の匂いをね、嗅ぎたいというね、その枕の匂いを作ってくださいという、そういう依頼だったんですね。まあ、そんな言われたら嬉しいなと思いますね。枕の匂いってなかなかね、娘がね、嗅ぎたいでね、でその枕の匂いを作って、その匂いを枕に振りかけて、娘がそのね、匂いを嗅いだ時に、お父さんを思い出すって。まあ、香りってね、その人の存在を思い起こさせるんですよ。そういうことないでしょうかね。私もありますよね。もう本当に、だから両親とも言いませんけども、やっぱりこう、時々そのものにね、やっぱりこう、匂いがするんですよね。帽子とか、持ち物とか。そういうことですよ。ね。イエス様の香りは、御言葉の香り。私たちには、もちろんそれぞれ、個々の香りもあるでしょう。でも、同じ香りがある。それは、御言葉の香りです。あなたが御言葉を読み、御言葉をいただき、上乾いて上乾いて、神様御言葉をくださいと、切望して、日々神様に、もう本当に食らいついていく、その歩みが、香りとなるんですよ。で、あなたが近づいてきたら、その香りが近づいてきて、そしてあなたがいるときにはその香りが放たれて、あなたがいなくなってもその香りが残るんです。皆さん、今年は手紙とともに強烈な御言葉の香りを放つものとなっていきたいんです。いいでしょ？決してそれは刺激臭ではないんですよ。ツーってね、アンモニア臭ではないんですよ。本当に周りにイエス様を彷彿させる香りです。なりたいですか皆さん。ねえ。そうですよね。みんなが嫌がる匂いはいっぱいあります。でもみんなが好む匂いです。その娘がね、その本当にね、本当に頼んでまで作ってほしいと言ったような香りになりたいんですよ。なれます。なれば、私たちが話す香りはキリストの香りだからです。御言葉の香りだからです。そして勝利の喜びの香りだからです。どんな人でも永遠の滅び、罪の奴隷状態から解放する勝利の喜びの香りだからです。イエス様の香り、私たちが話す香りには勝利という意味の香り、そのことも覚えましょう。だからパウロは感謝しますと言ったんですよ。皆さん、私たちにとってですね、成功という単語はないということも覚えたいんですね。成功という単語はなく、それはこの社会を作り出したことですね。よく成功者になれとかね、成功するためにはとかいろんな本がありますね。でも聖書は成功という概念を言っていません。じゃあ何なのか、それは勝利です。聖書では勝利という概念があるんですよ、ね、勝利者、勝利する、あなたの力じゃない、神があなたに勝利を与える、キリストにあって。で、勝利ということはその前には何ですか、戦いがあるんですよね。だから勝利があるということは戦わなければいけないんですよ。旧約用意で勝利といえばたくさんありましたが、神の人と格闘したあのヤコブ、あなたが私を祝福してくださるまでは去らせません、ね、であれは勝利で 神に勝った人って言いましたね。でもあれ何勝ったでしょうか。具体的に相手を倒してなくて、本当にですね、主にあって自分のプライドとか、桃の使いが外されたということは、自分のプライドとか自分の高慢さが砕かれたということにおいて勝利したんですよ。あれはそういう意味です。神に勝った人ということですね。決して神を打ち負かしたのがヤコブではないんです。格闘するほどに、神様どうぞ私に御言葉をください、私にあなたの勝利を教えてくださいと私たちも格闘しますよね。そしてそのことゆえに分かったと、あなたに勝利を宣言すると、つまり砕かれ、傲慢傲慢の罪から解放されて神の勝利になるということが勝利です。そのことを私は覚えたい。聖書を教えています。私たちは決して死ぬことはない、負けることはないと。ノックダウンはあってもノックアウトはないと教えるんですよ。何度も倒れます、でもノックアウトはないんです。それが神様が私たちに与えた人生です。主は言われます。パウロを通して第2コリント4章8節からもこう言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てることはありません、倒されますが滅びません、いつでもイエスの死を好みに怯えていますが、それはイエスの命が私たちの好みにおいて明らかに示されるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなたのうちに働くのです。この素晴らしい人生をね、いただいているものとして私は視聴者として歩んでいきたいんです。で最後に一つだけ、私は、ね、最後もう時間ですが、16節にこうありますね。言いましょう皆さんで、3、はい。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような染めにふさわしい人は誰でしょうか。17節も、私たちは
聖
人の者として、また神から使わされた者として、神の御前でキリストにあって働く。皆さんですね、私たちですね、勝利のそのですね、料理で作られたものは永遠の意志が約束されているんですよ。でもですね、先ほど申し上げたように、この御言葉の香りを嗅いだ人が、一方では救われる人が起こされ、一方では命に至らせる人とともに死に至る人が出てくるんだということもあるんですね。これが現実に言われてるんですよ。つまりですね、この、香りの働きとは何なのか、ね、これはですね、まず一つは香りは、気づかせる働きがあります。香りは人々の感覚に訴え、壁を越えて広がって、そこに香りの源が存在することを知らせます。気づかせる働きが一つ目です。二つ目はですね、人々を引きつけ幸せにします。キリストの良い香りは人を引きつけます。永遠の命を求めさせるんです。求めることで命を得させ、神の慰めを得るように導くんです。三つ目は、香りは警告します。行動を促すんです。キリストの香りはそこに命と希望と喜びがあることを知らせます。それを受けるように促します。受け方は信じて受けるということですね。悔い改めが伴う信じるということですね。そしてこの香りの働き、四つ目は、キリストの香りは人を神を求めるか拒むかの分岐に立たせるんですよ。これがシビアですね。神を求めるか否か拒むかの岐路に立たせ、その人の生き方を決定づけるんです。申命記の30節に、私はあなたの前に死と命、祝福と呪いを置く、あなたは命を選べという。つまりキリストの顔の役はこの4つです。特に最後はこの、あなたは命なのか死なのかどちらなのかという生き方を決定づける、このように役割もあるんです。だからパウロは言うんです。一体誰がこんな務めにふさわしいんでしょうかと。誰もできないですこんなことは、という、これは if の思いでの言葉です。誰がこんな務めができるでしょうか。でも私はそれを委ねられた。つまりあなたもです。私はこのような務めを委ねている。これをキリストの大使と呼ぶんですが、でも私たちはキリストの香りを放つように召されたものとして、この務めを私たちは本当になさせていただきたい。そして多くの人々、私たちがかかる人々がこの香りを本当に受け取り、命を選び取るように、ね、この世にはいろんな 尊い仕事があります。医者、看護師、また法律家とか人の人生を左右する仕事があります。でももっとその永遠の命に左右する働き、それはこの働きです。福音を携える働きです。地上においては地上で終わります。私は地上のみならずその先の永遠を左右する働きを委ねているんです。これがキリストの香りの役目、キリストの手紙としての役目。なんという厳粛な、また本当に尊い働きでしょうか。誰がこんな働きをできるか、あなたですよ。だからこの素晴らしい働きを与えてくださったゆえに感謝します。目の前のことに一喜一憂している場合ではない。神様、あなたに従っていきます。これがこのキリストの香り、パウロのここでの思い告白です。私はいかがでしょうか。今年1年、私は手紙として歩んでいきます。そしてこの香りとされたということを申し受け取って、この香りという働きを聖霊様の力だければなすはできませんから、この働きを共に祈り合って担わせていただきましょう。祈りましょう。天の地の神様、幸いなるこの御言葉を感謝します。私が御言葉の香りを放つという役目があることを今日教えられました。手紙として生きるとともにこの香りを放つものとして、神様どうか主をあなたに本当にもっともっと食らいついて御言葉をいただき、力をいただいて、本当の人生の幸せを体験しながら歩むことができるものとしてくださいますように祝福します。イエスの御名によって祈ります。アーメン。